あの仰せで死ねとおっしゃら死にます。だが、わだぶしの言うことも一通り聞いてください。九つの時にお弟子にしていただいて、夜ともなく昼ともなく、今日が今日まで求め求めてまいりましたが、お恥ずかしや、御所となれば真っ暗がり、未来となれば方角も立たず、どうしたらよかろうか、何としたらよかろうかと、夜ともなく昼ともなく苦しんでおります。死ねとの仰せなればこの場でも死にますけれども、私の御所の一大事解決つくまで我が命ほのばしくださるわけにはまいりますまいか。やはんね、死ねとは言うた、死んでくれとは言うたがの、実はこういうわけでの、あんまりお前が学問ができ修行ができすぎるので、みんなが妬んでお前を殺そうという計略のもとに、伝行大師ただ一度お励みなさった大満の行をあの犯人に行わせよという無理なんだ。一応は断ったが言うっていうことを聞いてくれ。お前に話をするよりしょうがない。お前が嫌と言えばわしが腹を切るまでと覚悟を決めたのじゃ。お聞きになっておりました犯人様、あまりのことに愕然としてしばし考えておいでになったのですが、やがて決心をなさったのか、ご師匠様死にましょう、どんな修行か知りません、しかしどのような難行でも、どのような苦行でも、命を投げ出しました、誠心誠意を行いや仏様は皆ご加護をくださる、必ず成就すると私は信じます。犯人、行ってくれるか。行います。ご心配くださるな、泣いてくださるなと挨拶もろくろく遊ばさず、そのまま大乗院へと飛んでお帰り遊ばして、一夜のうちに 旅装束を整え、ゴンゾわらじにガマハバ、竹の蜜絵に菅の笠といういでたちで、鉄髪の中に生米100坪をお入れになる。これが100日間の餌食です。いよいよ長い間お世話になったが、これ今朝のおいとまごいじゃ、とてもこの世において再びご師匠とは会うことはできんと覚悟を決められたご解散は、いよいよお別れのご挨拶にというので、朝早々とご師匠の手元をお尋ねになるわけ。これから今朝のいとまごいだと、そういう覚悟でのご挨拶が始まり、100日100夜が間のご苦労なさるわけです。だから何にもやらない我々が、いずれの行も及びがたき身じゃ。ご解散はおこのおた上でおっしゃった。そこのいきさつを本当にこう味わってみると、なるほど、これはご解散のお言葉にはそうじゃげなとかああじゃげなじゃない、おこのおてみたがためだったと、そういう本当にこう肺腑をえぐるような実感が私は受け取らせていただくことができると思いますので、もう一席この話を聞いていただきいたしますが、それでいよいよまあ今生のお別れだと、とてもその生きては戻れないと、こういうお覚悟でご師匠の手元へ朝早々とご挨拶においでになったわけですが、ご師匠様、長らく表となり陰となってご指導を願いましたけれども、いまだ往生の大問題は解決がつかず、この度のこの修行こそいよいよ命まとうの修行で、とても生きては戻れんと思いますが、ご師匠様もご老体でございますので、どうぞ本名をお言い取りくださって長生きをしてくださるようにと最後のご挨拶をなさるわけ。聞いておいでになったご師匠が、犯人や、お前に人間離れした修行を強いりながら、わしがべんべんと布団の中でぬくぬくとどうして寝ておれる。 お前が百日百夜がその間の修行を眺めてはおれん。この年を取った老僧じゃが、朝は牛蜜時に起き入れ谷川の水で身を清め、ご本尊観世音菩薩の御前に荒雲を引いて、一日に阿弥陀経三百観念仏一万遍を唱えさせていただき、何しの大満の行満足するようひたすらお力添えをくださるようにお願いをする所存で、ご師匠様ご師匠様、そんなことなされ、あなたのお体が、あなたのお、いやいや、わしの命はどうなろうとも、お前が往生の一大事が解決がついて安心安堵の身となったということであれば、幾十万幾百万の迷える衆生が救われるではないか。わしの命はどうなろうとも、じゃがのう藩ね、殺そうというが目的じゃでの、誰もおらんからとて油断は禁物じゃぞ。岩の陰、木の陰には悪僧の目が常に光っておう。油断をしてはならんぞ。ご師匠様、ご親切なお言葉でございますが、この半年は人の目は恐れませんが、仏の目を恐れます。人が見ていようといまいと、私は常にご将来の仏の目が怖いのです。だから油断なんかいたしません。生限り今限り、命の続く限り修行をいたす覚悟でございます。じゃがご師匠様、いよいよ初めにあならん明けむつの鐘の合図が間近になってまいりました。申したいことはいろいろございます。長い間お世話になりながら何らご恩放射もせず、このまま山の中で命を終わらにはならんとなってみると、長木の枝を裂かれるような思いでお別れをいたさにはなりません。もし私が山の中で行をつたなく、ついに今生のお別れをしたということを、もし風の頼りにでもお聞き遊ばしたその時には、ああ、半年はかわいいやつじゃった、哀れなやつじゃったとおぼしめし、どうぞお経の一巻たりとも読んでください。この世においてはご恩報ぜられませんが、生まれ変わり死に変わり、いずれお会いする時がございましたら、心底からお礼申し上げる時もございましょう。さればご師匠様、これが最後のお別れでござりますと、一足抱いては後ろ振り向き、ご師匠の顔をじっと眺めてはボロボロと涙をこぼし、二足抱いては後ろを振り向きながら山の中へとお入りをなさるわけ。ご師匠様もどうぞ観世音、あの半年が解放行満足をいたし、無事に帰参をいたしますよう、どうぞお力添えを下されませと、七重に余ったご老体に鞭打ちながら一生懸命お経を読んでおいで。五十日も経ちますと、もう人間の悲しさに栄養失調、食べ物食べておいでんから目が見えんようになりました。立って歩けません。竹の杖を頼りにひょろひょろひょろひょろと法華経を読みながら、ご苦労なさってありますが、あまりの偉さつらさにご師匠のおっしゃったこともついお忘れなさって、しばし岩の角に腰をかけお休みをなさってありますと、どこに見ていたものか荒くれ男が四人バラバラっと出てまいりました。五階さんを取り囲み、やい犯人、このありさまは何事じゃ。解放行大満の行というは、石に腰掛けながらの修行か。 石に腰掛けならの修行なれば三歳の童子もこれをこの三つになった子供でもやれる修行ではないかバカ者めが。お前のようなずるけるやつは仏の鞭じゃこれを受けよと痩せ衰え骨皮の目も見えないようなあなたのお体を遠慮もなく威嚇もなく三尺の竹杖を掘り振り上げまして力任せに体中ところ嫌わず殴り倒されるその場にばったりとお倒れなさお許しくだされずるけましたは私が悪うござるどうか堪忍してくだされといくら謝らっしゃっても言葉のあるうち声の出るうちは殴らな承知をせんとり鬼畜に勝る鬼のようなもう何にもおっしゃらずかまかし状態と申しますか気絶の状態でそこに倒れさっしゃるとみんなが歓声を上げてその場を立ち去りますがしばらくの間は死んだも同然のありさまであったんですが寒さのために気づいて起き上がろうとすれども起き上がる力はなく解放尿とはこのようにつらい修行か。なんでこのような痩せ衰えたこの体を力任せになんで殴り倒さにゃならんのかと思えばちらちらと真理の炎が燃えてくる。いやいやあの人々に殴られたと思うから腹が立つのじゃ。ずるけておる私を大慈大師の御仏があの人々の手を借りて慈悲の鞭を与えてくださったのじゃ。恨んでなるものか泣いてなるものか四つ這いになりながら虫の這うようなありさまで百日百夜の大修行を成し遂げられたのであります。いよいよ今日は満願待ちに待った満願じゃ。ちょっとももう声が聞こえてこんから死んだに違いないけれども死骸なりともたとえ白骨になっていてもどうぞ連れて戻ってきてくれと二丁の籠をご用意なさったご師匠がお前方はこの方面を探してくれお前方はこの方面を探してくれとお弟子方が朝から半年様半年様と山から谷へ谷から山へと探し求めましたがどうしてもお姿が見当たらない日はとっぷり暮れたもう探すところがないとからかご担ぎながら涙に暮れて戻ってくると谷間から嫌なカラスの鳴き声が聞こえるカラスというは無情鳥という何か変わったことがあると嫌な声で鳴くというもう一度念のために谷間へ降りていく調べてみようじゃないか降りてまいりますと 谷底の大きな大木の根元のところに変わり果てたお姿で仰向けに倒れておいで半年様こんなところであなたはこのようなありさまでついに今生のお別れを遊ばしたのかとみんながそこに座り込んで涙の中に何万打仏何万打仏とお念仏を唱えていると月の光に照らされてお口がかすかに動くおまだ生きておいでるんだ耳を澄ますとかの泣くような声ですがぼつぼつと法華経の声が聞こえるあなたこんな姿になりながらいまだに修行しといてるのか今朝明けむつの風鐘が合図に満願あんたの大満の行は満足したのあそりゃそうじゃ日を数える力もないいまだ修行在中のお気持ちじゃえらいお方じゃなご師匠様お待ちかねじゃ帰りましょうぞと壊れ物でも扱うようにそーっと とそのお体をかごにお乗せ申して、そろそろそろそろと運んでまいったのですから、真夜中である。ご師匠は朝から何十度となく、まだ戻らんかまだ帰らんかと玄関先までお出ましになるんですが、日はとっぷり暮れたがいまだに帰らん。してみるともう山の中で死んだのじゃ。そう考えてみると、あれが最後に残った言葉が、行語をつたなく山の中で犯人が死んだということ、風の頼りにでも聞き遊ばせし、その時は犯人は哀れなやつじゃった、かわいいやつじゃったとおぼしめし、どうぞお経の一巻たりとも読んでくだされと言い残いた、あれが今生のお別れの言葉か。じゃああれの言うた通り、お経様読んだろう。ご仏前にお光をあげ、今まさに輪の梅を取り上げて輪を打ち鳴らそうとなさった瞬間、門前から大声あげたお弟子が、ご師匠様半年相図大満の行満足遊ばしご帰参でござる。おう半年戻ったか、命はあるか。玄関先まで転げ出られたご師匠自陳歌唱、ガラッと籠の戸を開いて、犯人やと言おうとしたが、あまりにも変わり果てた姿、うわーっとその場に泣き出した。思わず知らずそのお体を自分の膝に抱き上げ、犯人犯人と声を限りにお呼びになるが、もう昏睡状態、迷惑力もなけらにゃ、一息一息が今生のお別れが近づくようなありさまに、犯人このような人間離れをした大修行を励みながら、人間技ではでけん大修行をやりながら死んでくのか。師匠の顔を一遍でも見てくれ、ご師匠様と一声でも呼んでくれ。どうしても目を開かしちゃる力もない、かわいやな、このまま死んでくのか。滝なす涙が頬を伝い、援助もなく会釈もなく、向井さんのお顔の上にバラバラバラバラと涙が降り注ぐ、その涙が流れ流れてお口の中に注ぎ込まれると、穴の開いたような両眼をパッチリとお開きなさる。じっとご師匠のお顔を見つめ、全身の力を振り絞ってかの泣くような声ではあるが、ご師匠様、おう半年師匠じゃぞ、師匠の顔が見えるか。お懐かしゅうござります。お懐かしいの、この世においては再び会えんと思うたが、いやーは生きて戻ってきてくれた、嬉しいわや、ありがたいわやと、しばしお二人が泣いておいでになりましたが、やがてご師匠恐る恐る、腫れ物にでも触るようなお気持ちでして、犯人このような大修行を満足したじゃが、ご師匠の大事はどうじゃ、解決ついたか、未来の光明は見つかったか。おっしゃると泉のごとく穴の開いたような両眼から涙が吹き出ました。首を横に振りながら、神明を捨てて修行はしたれども、得がたきものは無為の仏性、ご師匠様ダメでした、飽きませなんだ、体も命も投げ出しました、生限り今限り百日百夜が間の大修行は満足はいたしても、相も変わらずご師匠は真っ暗がり、未来の光明は見つかりません、悲しゅうございます。嫌というほど抱きしめたご師匠、釈迦は去り弥勒の世にはほど遠く、時は松代記は下根なり、観念無理はないぞよ、 お釈迦様のご往生よりは早2004年の月日が長い。弥勒菩薩の出世はといえば異名に数えて待てど暮らせど56億7千万年の末でのお手はお出ましはなく、時は松大器は下根、とても我が身の力に悟りを開くの光明を放つような姿になろうは、そりゃあ無理なことじゃ。このご一門が五海さんの五層六腑に染み渡りました。お体が全開をいたし、六角堂の観音様へ参詣なさるようになった時は、今までの方針を改めて、助かろう参ろうの気持ちを捨てて、罪ありながら触り抱えたこの私を持ち合わせのままで憐れんでくださる仏はないか。もしもやこの持ち合わせのままを引き受けてくださる仏があるならば、どうぞ教えてくださる真の知識に合わせてくだされ。これがご一代の間にただ一度の下心懺悔と仰せになったのです。くだらん自分のど根性、ありがとなって丈夫になってしっかりさ、全部ダメなの、わしが行おうてあかなんだのじゃ。だから最後にはただ念仏して、ただというのは配慮の配です。凡夫のやることは一つも通用せんのじゃ。だからああなってこうなってはダメだったと、何もかも投げ抱いて助ける用意は親様の手元にちゃんと成就してあったんじゃ。そこに目を覚まさなダメだぞ、これを教えてくださった。それが五海さんの大変な大転換、一生ただ一度の一心懺悔なり、仏様よそへのけといて助かる道がどこにある、それを目覚めないかんぞよということを体をもって我々に教えてくださったのであります。半までに済まさなあかんと言わしたで、半になったで、まあやめないかんで、やめさせていただく。どうか皆さん、この五海さんのお歩きなさった道が私どもの道案内、誰でも歩ける道を歩いて、罪持ちながら触り抱えながら、助かるのじゃないぞ、助けられるんだぞということを教えてくださったの。どうか方針を間違えんよ、弔問の間違いは死ぬまで治りません。そこに目を覚まさせていただいて、安心安堵のできるまで求めていただきたい思うわけであります。今日はこんなことで分かりました。橋にたまたま南部人参の針を貫き、航海の波の上にまれに再度仏教の浮き木にあえり、ここに祖師上人の祁答によって宝蔵院にの本髄を聞く、歓喜胸に満ち活合肝に銘ず、しかればすなわち報じても報ずべきは大悲の仏頓、射しても射すべきは市長の意徳なり。今日は、お二人のおばあさんが、毎日あちらこちらでおっかせをこうむるし、お友達から飴玉もらったりお菓子をもらったり、いろいろまあお世話になって今日まで来たけれども、まあ余命いくばくもなくなったので、まあ今生のお別れに五海さんの法音講を務めて皆さんに仏法を聞いていただくことがせめてものご恩放射であると、こういうので 別院の説教のない日にここで話をしようということで、なかなか難しかったのですが、ようやく今日の日が参りました。そんな12月の1日なんてそんな寒い時はあかんという話だったんですけれども、まあしょうがない日がないもんで、その日か、まあ、私は来れんのでこう言いましたら、それまでにはもうわしらの命がない、こう言われたので、あんたらが死んだらあんたの追徴を務めたるでええわ。ところがなかなかそういうことを言う人は死なんもんで死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ言うとる人は存外長生きを知るもん。東道今日の日が参りまして、元気で、まあ、お二人が今日は務めさせていただく。まあ一人の人はおじいさんの7年を務めや、まあ死んでもいいこう言うてござるが、勤めた時にまああんた死んでもいいかちや、まあちょこっと終えてもええと言わっしゃるに決まっとると思いますが、まあそんなことで今日は五海さんの法恩公、ご先祖の感謝、大勢の方々といろいろとつながりを持たせていただいて、そういう方々に対する感謝の思いで今日の法要を、まあ、務めてもらうということ。今楽屋のようなことで、あんたにまあこんだけお金預かっとく、わしはこんだけ持っとる、先生にはこんだけお礼しようめえか何もかも聞こえてくる面白い話だなと思って、聞いておりました。この法恩公は、まあ、この頃中もご本山で勤まりまして、大変な分散といいまして、もう25日頃からお御堂がもう狭いくらい参詣がありまして、誠に、まあ、盛大なご法要が務まったわけです。で、まあ、皆さんもお手継ぎだとか、あるいは近くのお寺だとか、あちらこちらでこのご法恩公のご縁に応じていただくわけです。で、その法恩公をお始めになったのが三代目の覚如様と、この方が五海さんのご旧跡を3回お回りになりました。3回目の時に城が宝源という絵描きの名人をお供に連れ、ここは板敷山じゃからこういう絵を描いてくれ、ここは日野左衛門の館である、雪の中でご苦労なさった、ご一代のわらじの跡を全部この絵に描かせられる、そして出来上がりましたのが至福の御絵伝様という、法恩公になりますと夜間に至福の御絵伝がかかるわけです。で、それをご解釈なさったのが上下二巻の御伝書、上巻が8段、下巻が7段、五海さんご一代のありさまをこまごまとお知らせになりましたけれども、最後のところに商人ご一代の間貴族これ王子といえども、さまざまな出来事がありましたけれども、ラルにいとまあらずと、どんだけ書いても書いても書き尽くせません、だからこれを略するところなりと、まあ大事なことはずっと書いてきたけれども、まだまだ書かねばならんことがいっぱいあるけれども、もうとてもその、書き尽くせませんので、これを略しますと、こういうお言葉が下巻の最後の7段目のところにお知らせになっておりますが、そういうまあ至福の御絵伝と上下二巻の御伝書、これができて初めてこの法恩公をお始めになったわけ。それで5日間勤めようか10日間勤めようかいろいろ迷わしゃったらしいのです。ところが、いやこれは7日間でなければならん、こういうお腹が座りました。なぜ7日間と選ばれたかとこう申しますと、 五海さんのご病気が重かったのが7日間です。で、御殿正の下巻の6段目というところに、五王将のありさまが示されてありまして、第6段、上人校長二歳水の家犬、中等下旬の子よりいささか不礼の気増します。それよりこの方口に世辞を交えず、ただぶっとんの深きことをの声に余分の表さず、もっぱら照明を頼ることなし。同じき第8日馬の刻、図北面祭右京に伏したまいて、ついに念仏の息絶えましましおあぬ。だから昔は11月を中冬と申しました。上旬は20日まで、10日までが上旬、中旬が20日まで、下旬の後よりとこうおっしゃるから、21日からご病気が重くなりまして、28日のお昼頃に念仏の息をとうとう引き取ってしまわれたと。そうだから、その7日間という日を選ばれ、参る者も勤める者もこの台本を受けた五海さんのこの枕元にでもこう座らせていただいて、せめてお水の一杯も差し上げようか、お背中の一つもなぜようかと、そういう気持ちで法恩校中は参詣をしてくれよと、こういうおぼし召しでこの7日間とお選びになったのでありますが、まあ別院では5日間ご昼夜、松寺ではまあ三昼夜とか、あるいはこの頃は1日だけの法恩校もありますけれども、まあいずれにいたしましても、この五海さんのご出世がなかったならば、今日の我々はどうなっているだろうかということを考えてみると、蓮如上人もこの御断り聴聞申し訳候こと、五海さん上人ご出世のご恩と、それはまあ簡単な言葉でありますけれども、かみしめてみますると、五海さんのお出ましがなかったならば、どなたからも聴聞のでけんことが、あなたのご出世のおかげでこのこともこのことも聴聞ができた、この喜びをですね、この御断り聴聞申し訳候こと、御解散上人ご出世のご恩だと、こうまあ喜ばれたわけです。だからこのご恩というものは、これはその関ずる関前は一人一人が違うでしょうけれども、本当にこの覚如上人がおっしゃるように、このお慈悲を聴聞し、五海さんの教えをこの聞かせていただいてみると、歓喜胸に満ち、渇望肝に銘す、本当に何とも言いようがないと、こういうまあ、お言葉の中に、しからば身を粉にしても骨を砕いても射せねばならんことであるけれども、身を粉にするということもできる我々でもありませんし、骨を砕くというようなことはできませんけれども、せめて万分の一を法是させていただこうという気持ちが法恩公なんだ。だから今ただ今我々の目の前に、今か今かの御解さんがこの寝ていらっしゃる、その枕目に我々は座らせていただいて、せめてお背中の一つもおみ足の一つも撫でさせていただこうかと、こういう思いで参ってくれよと、こういうことで7日間をお選びになったわけ。そこでその法恩公をいよいよですね、お始めになりました21日からだんだんだんだん法恩公が務まってまいりまして、27日の夜ですね、ほら五海さんがお体も偉かったに違いはないし、精神的に心がどんなに父と砕けるような苦しみをお感じになったが、この27日だなということをお感じになって、そこでずっとお書きになったのが法恩公式文という、これはどのお寺でも登校座で解読をするお正月御本山でも、本当はご門跡様が この拝読をなさるんですけれども、まあ、どういう都合であるのか、御門跡様ご出資がない、御門跡様けしからんという人がありますけれども、私はそれ分かりませんから、御門跡様が出資はしたいとおっしゃっても出資をさせないのか、あるいは出資をしてくださいとお願いしてもどうも出資をする雰囲気になっとらんから俺は出んとおっしゃるのか、これはまあその両方いろいろ言い分があると思いますけれども、全国からご本山へとみんな集まって、御門跡様のご出資があったらなと期待しながらみんなが参詣するんですのに、ご出資がないということは本当に我々は悲しいことだと思うけれども、これは事情が事情で、どういう事情があるか我々には分かりません。だから御門跡様が出さっしゃるのはけしからん、そらそうですけれど、一面言うてみると出資がしたくともさせんのか、あるいはなさらんのか、それは我々に分かりませんから、まあそれはとにかくもですね、我々はそういうことをもう考えずに、今日我々が御開さんから弔問させていただく一つ一つを、やはり覚如様のおっしゃるように、歓喜胸に満ち活合を肝に銘ず、御開さん様ありがとうございました、あなたのご出世以前にわしが生まれていたならばこのお身の字には会えないし、またずっと末の世に生まれてきたならばこのシャバにはもう仏法はなくなる時代があるだろう、幸いなるかな今日、あらゆる教えは潰れましてもお念仏の教えだけがこうして残っている時代に、この世に賞を受けさせていただいて浴びせかけて弔問ができるということはこの上もないありがたいことですというので、まあ精一杯、御恩奉社の大行を務めさせていただく、それがこの法音公ですが、このお言葉の法音公式門の最初のところのお言葉がただいまの御三代の言葉でありますが、その前にですね、まあ、我々が一座の御縁に会うのには大音教主釈迦如来という言葉が最初に出ております。お釈迦様がこの世にお出まし遊ばさなければ皆の本願は誰も解いてくださらん、だからお釈迦様がこの世にお出ましをくださって皆の本願を明らかにしてくださったということについては、大音教主釈迦如来、お釈迦様ありがとうございました。それからその次に極楽の王弥陀前世、阿弥陀様はお浄土で、その毎日日にち根源在説法、実行以来毎日呼び詰めに呼んどってくださる、その極楽の王家弥陀前世、それから小三浄土三部明殿、浄土の三部教、それから一切のお経様、あるいは現不現前の小獣とこう書いてありますから、我々がここで一座の御縁に会うのには、目に見える前知識、目に見えない前知識、そういう現不現前の小獣、お念仏のこの灯火を今日までずっと灯し続けてくださる、その間にはさまざまな出来事があったのですけれども、それを乗り越えて今日まで念仏の火を灯し続けてくださった中には、目に見える前知識、目に見えない前知識、そういう方々が総力を挙げて念仏の火を今日まで灯し続けてくださった、でこういうことを考えたならば、本当に我々はどのようにお礼を言うてもお礼の言いようがない。だから観音様ですね、観音様は阿弥陀様のお弟子なんです。その阿弥陀様のご恩を観音様は忘れないように、観音大師は我が頂上に本寺弥陀を安置たも、観音様はね、年中阿弥陀様のご尊像を頭の上にご安置して、そうして明け暮れ阿弥陀様のご恩を喜ばしゃ、それから大聖寺尊は、大聖寺尊と申しますのは、これはこの弥勒様のことなんです。 で弥勒様はお釈迦様のお弟子なんです。だから、大聖寺尊は我が宝冠に釈迦の舎利をいただきたも、自分の兜へ出るこの宝冠、冠です。その冠の中にお釈迦様の舎利というのはお骨ですわ。そのお骨を、お骨を自分の兜へ出るこの冠の中にご安置なさって、56億7千万年の間お釈迦様のご恩を明け暮れ喜ばした。万王を太いえども、さらにその一端も報じがたし、万王の間お礼を申してもお礼の言いようはないけれども、そのご恩、広大無辺のご恩を被った我々がせめてと、こういう思いでここにご恩奉者の大行を務めるのについて、まず3つの事柄を明らかにするということが、せめてものご恩奉者であると閣僚様おっしゃる。その3つの事柄ってことは何だと。第1番には信州興行の徳を三段す。浄土真宗というこのご収支を開いておくれた御開さんに対しまして、まずお礼を申そうじゃないか。第2番目には本願相応の徳を三ず。本願相応ということは、阿弥陀様のご本願を説明してくださる方がいっぱいありますけれども、本当の阿弥陀様のお心に相応したご教化、阿弥陀様の腹渡をつかみ抱いて我々に教えてくださった、こういうご教化は御開さんに限るということが本願相応の徳。第3番目が滅後利悪の徳。御開さん亡くなってから今日も730年にもなるんです。ところがこのようにお念仏が盛んにあちらこちらで繁盛しておるということは、それはただのことじゃない。御開さんは今から730年も前にこの世を去っていかしゃったけれども、あなたは今も念仏の中に生きておいでるんだ。今でも修行者やどうしてらっしゃる。ということは、そりゃそうでしょう。ご臨終の時にですね、今蓮二坊というお弟子がお背中をこうなぜてたんですよ。もう28日の朝から呼吸困難で、なかなか息をなさるのも困難な状態にならしゃったので、でお背中をこうなぜ、お腰をこうなぜ、おみ足をなぜておりましたが、足の甲にこう触れると蓮二が五戒さんのこのおみ足にしがみついて、うわーと泣き出しちゃった。それはなぜ泣かなやったか。だから長い間浄水実験と申しましてね、五箇屋さんのおそば離れずにですね、ずっと長い間お給仕をした蓮二が、いよいよこのご師匠様と今生のお別れだということになりゃ、御内の情をやる方なく泣かずにおれんということで、わわわわ悩とると、五箇屋さんはおぼしました。レニア、悲しいけれども別れる最後が来たんじゃ、王退場は別れるが当然じゃ。どんな人でも愛別離苦というて、親しいものと別れる苦しみというものは、これはものに例えようのない苦しみがあるけれども、王退場は別れにはならん、生まれた以上は死なねばならん。どんな人も逃れることはできん。じゃから悲しかろうけれども、そのように泣いてくれるな。お前がそのように別れを惜しんで泣いてくれれば、わしだとて人間じゃないか。本当に御内の情をやる方なく、わしも本当に悲しい思いで泣かずにおれんのじゃから、そう泣いてくれるな、お念仏してくれよと。何度おっしゃってもね、やとる。もうやがてお浄土で間もなく再び会えるじゃないか、再びお浄土で会わしてもらえる身が、そのようにしばらくの別れを悲しむということは、そのように泣くということは、本当の仏法が分かっているものならば、そのように嘆き悲しむ必要はないじゃないか。ようよう涙を拭いました蓮二が、ご師匠様、 今泣いていますのはお別れがつらいで泣いてるんじゃないんです。じゃあなぜ泣くんだ。私長い間おそば離れずにお給仕してまいりましたけれども、あなたのおみ足がこのように荒れ果てていようとは今日が今日まで知らなかったんです。あなたのこのおみ足はシビじゃとか赤切れじゃとかわらじ食いのためにザラザラのおみ足じゃありませんか。ご一代九十年間のご苦労がこのおみ足に刻み込まれておる。ある時には何の罪もないのにご流罪、ある時は弁念に追い回される、ある時は雪の中でご苦労、さまざまなご難儀が史上再度のためとは言いながら本当に人間技ではできないようなご苦労をくださった、そのご苦労のありさまがこのおみ足に刻み込まれておる。うかつにこの私はこのおみ足がこのように荒れ果てていようとは今日が今日まで知らなかった。ご苦労様だと思わず知らず泣いたのです。そうか、そりゃ一代考えてみると90年間さまざまなことがあった。でみんながですね、ただご苦労ご苦労と言いますけども、本当に御解さんはえらい難関を何度も何度も乗り越えさせちゃったということは、あのボアさんでも分かりましょう。シャバ用香の苦を捨てて、あのボアさんをいや私はこの頃分かってきた。この世には90年しか五家さんはいらっしゃらなかった。だからシャバ90年の苦を捨ててとおっしゃるならば何にも抵抗なく、そうだな、90年間五家さんはえらいな難儀をなさったんじゃが、いよいよこの苦しみを捨てて安寧浄土に往生のできる喜びは、本当にこれはシャバ90年の苦を捨てて浄土無為を起こすること、本寺釈迦の力なり常時に呪音の法ずれし、